X クロッシング、英語でスクランブル交差点を意味します。趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うように、さまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です。今日の X クロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう。
こんにちは、上野美香です。マーケティングとプロダクトマネジメントやってるフリーランスです。
ニューヨークから関信弘がお届けします。現在はスタートアップの投資なんかを中心にやってますけれども、まあいろいろやってる何でも屋さんです。
今回も及川さんお休みの回です。ちょっとしばらくお休みだったり出られる時あったりありますが、今日は2人でやっていきましょう。
なかなかね、その第一四半期1、3月は忙しい方多いんでですね、聞く方もそうですけど参加するの結構難しいですよね。
あのですね、ちょいと話の方向変わりますけど、私最近ゲームのね新作が出てて、ずっと実況というかメインストーリーをつなぎ合わせたビデオを見るっていうのが、まあ、趣味なんですけど、それを見てるんですよ。で、何回か言ってますけど、龍が如くっていうゲームが大好きでそれを見てるんですけど、1作品あたり18時間ぐらいあってすごい長さなんですけどね、うん、で そこが素晴らしいストーリーなので引き込まれてずっと見ちゃう。でゲームは人をキャプチャーしてキャラクターにするっていうのもそうですけど、オリジナルのキャラを CG で作って、そこに声優さんが声を当てるっていう、そういう作り方なんですね。だから完全に架空のオリジナルキャラっていうのに声優さんが声を当ててるパターンと、声優さんじゃなくて俳優さんが声を当ててる場合もありますパターンと、それから実在する本物の俳優さんをキャプチャーしてそれを取り込んで、そこにご本人が声を当てるっていうパターンといくつかあるんですけど、で龍が如くだと、まあそうですね、何割ぐらいかな、あの架空のキャラなんですけど、3割ぐらいは実在の俳優さんが出てくるんですよ。そのね、俳優さん本人で、まあ、もちろん一流の役者さんとかね、でそういう人が出てきているのにもかかわらず、あのねストーリー見てると声の演技がついてこないというか、声とご本人の 3D の見た目ビジュアルが合ってなくて、すごい違和感を覚えるっていうか、すごい声だけ浮いてる感を感じるっていうのがちょこっとあって、で今回の最新作もそうなんですけど、過去作にもそれ何回もあってですね、で見ててやっぱり自覚的になっちゃったんですよね。でそれがどんな名優であっても、若くてもキャリアがある人でも関係なくて、顔の表情がすごい細かく動くようになったんですよね、今の。多分アンリアルエンジン5だと思うんですけど、なったんですけど、そのリアルな 3D モデルだから、ものすごい没入しやすくはなってる。なってんだけど、声が乗ってこないと、そこにふってこう、現実に戻されるっていうか、あれなんだ、なんか全然こう合ってないみたいな感じになっちゃって。っていうのがすごい感じることがあって、今回もそれはあったんですね。でも、一番ひどかったっていうか、言っちゃいけないな、一番違和感感じたのは実在の俳優さんがやってるやつだったんですよ、過去作でね。でも、ものすごい名優さん、
それって架空のキャラクターに声優さんが当てる、でも本人の取り込みに、まあ、本人のアバターに本人が当てるんでも関係なくですか、それともリアルに顔の表情ができるようになったから逆に違和感ができたっていう話、その関係なく。
これはリアルになってればなってるほどっていうのはあんまり関係ない感じがしてて、もう10年以上前の過去作からずっとそれは感じてたので、あんまりリアルだからっていうのは私の場合ですけどね、あんまりそこは大きな要因ではないかもしれない。今最新作なんかものすごいリアルだからなんですけど、そのご本人のキャプチャーに本人が声を当ててるのにすごい浮いてる感っていうか、そこがあるのは変わらないですね。やっぱり
それって本人の表情とか逆に想像できて、要するにもう細かく見えるわけじゃないですか。だからこんな時にこんな動きをするって想像できちゃって、それとのズレがどうしても出るじゃないですか、ほんのちょっとでも、うんうんうん、だから違和感があって、架空の場合はそれがないから割と違和感なく感じるって、そんなことなんですかね。
どうなんだろうな。なんか表情が豊かにテレビドラマとか映画とか実写の映画みたいに、この目の動き、表情筋の動き、髪の動きってすっごい微妙なものが動くじゃないですか、うん、ドラマとかって。あとは体も動くし、 それから出てくるオーラっていうんですか、なんかそういうのもあると思うんですけど、うん、ゲームのキャラになった場合はものすごく細かく目とかあと口周りが動くようになったんですよ。でそれが今作のすごいところなんですけど、でもそれがあってもなんかやっぱ完璧に実在ではないから、そこをカバーするために声の演技でものすごくあのちょっと大げさにするとことかってあるじゃないですか、声優さんの演技とかって。でものすごくはっきり抑揚も言うし、でそこの部分でその架空のキャラにドーンって没入できるのはやっぱり一流の声優さんの演技だなと思ったんですよね。だから過去作の時はもっと荒いわけですよ、
うんうん、
3D のキャプチャーとかものすごくリアルでなんですけど、本当にバッチって止まってるキャプチャーなので、だからそっちの方が断然うわーなんかあのすごいリアルなキャプチャーできてるけど、動きになった時にはやっぱり表情まだついてこないなと思うとかたくさんあるんですけど、でもそれでもそんなところじゃなくてストーリーに吸い込まれちゃうとかすごいたくさんあったんで、声の演技とかねあるんだろうなと思いますよ。
やっぱりね、その例えばアニメとかって全然追従しないですよ、顔の表情とかって。だからそれでもあの逆に声の演技でストーリーに引き込むっていうことができている。対してやっぱり表情とかがこう あまりにリアルだと、それに合ったような声とかっていうのが逆にその微妙なズレがすごい違和感になっちゃうみたいな、そんな感じなのかもしれない。
あのね、ズレは例えばリップシンクできてないとか、うん、口の動きに言葉が合ってないとか、そのリップシンクとか動きっていう点のズレ、ディレイっていうのは多分ほぼなくて、あの言葉に乗ってくる感情っていうんですかね、その部分な気がするんですよね。ディレイとか動きの一致ではなくて、アニメとかその 3D キャプチャーで推察するにこんな今情景だからこんな感情ってあるわけじゃないですか。それのなんか乗せ方な気がすごいするんですよね。なんか演技の言いたいわけじゃ全然ないんだけど、すごい名優さんがシリアスなとこやっててもなんかなんでこんな棒読みなのみたいに思うとこがあるんですよ。全然こう抑揚がないっていう か多分その名優さんは実演の実写の映画になった時は多分動きとかその顔の表情とかいろんなもので表現してると思うんですね。その方が実写になった時のその場面と、まあ、アニメとか 3D キャラとかにそれに声を当てた時っていうのは、あ、もうこんなにも違うんだっていう。
それってあのよくロボットで不気味の谷とか言うじゃないですか。
はいはいはい、
あまりに人間近くなってくると逆に気持ち悪くなっちゃうみたいな、なんかそれとちょっと似てるような人間のそのリアクションというか、
そうですね、
いう感じがしますよね。
うん、なんか人間の脳が反応するところはここなんだなってまあいう感じがします。まあ、特に私は声が好きだっていうのもあるんですけど、全ての声優さんが素晴らしいってそういうわけじゃなくて、本当に一流の人たちの演技が本当にすごいからびっくりしたんですよね。その俳優さんとかとの違いっていうのはめちゃくちゃびっくりしたのは、まあ、今作で特に思いました。過去から思ってて聞きたい音が入ってくる、あの注意が向く音が入ってくるっていうのはこの作品もそうなんですけど、あのこの収録とかね、他のビデオ会議やってた時もあの背景の騒音で、例えば工事の音ですとか、あの空港のザーッという音ですとか、街の雑踏ですっていうとこはまだいいんですよね。でもそこから後ろに人の声が聞こえますとか、あのオフィスの中でよくあると思うんですよ、ま、あの PC とかバーンと広げて全部音拾っちゃうみたいな、あんな時に人の声が入ってくるっていうと、その声に全部耳が持ってかれて、普通の雑音とだと全然こう比べ物にならないぐらい自分が集中できなくなっちゃうっていう経験で、なんか好きさもあるかもしれないんですけど、その人の声が聞こえるようになんか脳はできてんじゃないかなって思う時はありますよね。
でなんとなくね、その声色でその人の表情とかも想像してますよね。怒ってんじゃないかとか、うん、あの笑ってんじゃないかとかって電話とかでも想像できるじゃないですか、多少は。だからなんかその、想像してるものと、実際に出てきてる表情がちょっとずれてるっていうのがすごい気持ち悪いんじゃないかなってのはちょっとなんとなく思ったんですよね。要するにもうあのアバターとかでもすごいもうなんか目しかありませんとかね、そのこういうキャラクターですみたいだと、それってあまりに外れてるから全然構わないんだけど、妙に近くなってきた時になんかすごいちょっとだけずれてるってすごい違和感あるじゃないですか。いつもと違う、だから逆に言うとあのこの人いつもとちょっとだけなんか表情のズレが違うなとか、だから嘘ついてんじゃないかとか思ったりするわけじゃないですか。だからなんかそういうことが逆に人間ってよくわかるようになって たりするのかなと思うんですよね。そのほんのちょっといつもと違うみたいな。
背景音もそうだと思うし、あの声に乗っかってくるものとか、人間の声のその人間の脳の識別とかって結構大きいなっていうのを感じたのと、ついねこの間人に教えてもらったんですけど、日本の NTT が開発している日本語のその大規模言語モデルのがあって、それのシリーズスズミっていうらしいんですよ。あの
これ、
ローマ字でそうパンパンって届くこのスズミの TSUZUMI スズミって書くんですけど、でそれがまあ一連のシステムになってて、でその中で聴覚、聴覚がある AI みたいな表現してたんですね、ウェブサイトかな。聴覚とか視覚がある AI で何のことかなと思って分かんなくて、その説明のビデオを見たんですけど、動画見たんですけど、でそこには例えば私がこう AI に話しかけるときに、いやまだプレゼンテーション明日のできてないんだよねって言うと AI が答えると。でその答えのパターンが2つあって、でこの鼓の感情聴覚を理解する AI の場合は、大丈夫ですよ、まだ時間もあるし、うまくやればきっとできますっていうのを先に返してくると。でパターン2の場合は、プレゼンテーションの場合は、シンプルなタイトルをつけてアウトラインをなんとかでみたいな、こう至って真っ当なことを返してくると、うん、で聞きたいことはこれじゃないみたいなね、そういう答えだったらしいんですけど、その発話者の声のトーンに何が乗っているのかっていうのまで理解した上でそれを返してくるっていうことらしいんですね。でそれがなんか聴覚がある AI って表現してたんですけど、だから声に乗ってるものが何かっていうのを理解するっていうのを理解したときに、ああなるほどと思ったんですけどね。
それで感情のトーンを、音で聞き分けてそれに合ったようなのを返すっていう、そういうことなんですね。
そう、
まあ、ちょっと不安に思ってる声とか、その抑揚がないですとか抑揚がありますとか、まあ、そういうことで、あこの人不、ね、そのあのやる気なんだとかやる気ないんだとか、そういうのを全部声色から察知するっていうのが、それはその鼓のポイントなんですね。
そうですね、聴覚があるっていうところがなんかちょっと惹かれたんで、そこしかまだ見てないんですけど、
まあ、確かに今見てると視覚と鼓や視覚や聴覚といったモーダルに対応しって書いてあるから、
うん、そうマルチモーダルっていうのをね、うんうん、標榜してますよね。その声に乗っかってくるってやつは、聴覚というか声に乗ってるものを理解するっていうのはものすごい大事だと思うんだよね。さっき言ったあの特にボイスでやり取りする場合になった時は、その人が何を言ってるのかって多分声のトーンで全く変わったりするじゃないですか。こんにちはっていう時とこんにちはっていう時って絶対違うと思うし、あのプレゼンまだなんだよねっていうのと、プレゼンまだなんだよねでもねっていうふうに言う時と多分違うと思うので、うん、そこはすごく大事ですし、ポイントだなとも思う一方で、あのこれってものすごい文化的なというか、その言語が持ってるコンテキスト、すごい範囲でコンテキストなものを理解した上でのことになるから、すごい情報量だろうし、全世界で共通っていうのはそんなに多くないんだろうなっていうのは思いました。各言語で各地域で扱われてる、なんですかね、感情というか表現というか、そういうのがあった上でのことだと思うんで。
そうだから、そういうね、感情とかその文化の差みたいなやつって結構統計とかにもすごい出るじゃないですか。だからよく調査してて、その日本人は例えば満足度が最低ですとかってよく出たりするんだけど、それってじゃあとか、あとネットプロモーターズスコアとか見てもみたいなやつも、日本ってすごい低く出るんですよね。ネットプロモーターズスコアは例えば10か9じゃないとプラスにならないとかってあるじゃないですか。大体日本人って普通にやると8つけるから、そもそもプラスにならないとかっていうのがあったりとか、だからそういう評価って実はそのキャリブレーションしなきゃいけないんじゃないの。キャリブレーションしない状況でやっぱり比較しちゃうと、極端なものをつけないっていう、カルチャーの場合は極端なものをつけるところに比べてその数字が出にくいよとか。でもやっぱりね、国際的にバーンとこう比較すると、ね、国ごとによって違うのは、そういうのは大体考慮されずになるんで、なんかそれって本当に、まあ、意味がなくはないと思うんだけど、実際に比較するときにどう比較したらいいのかみたいなところはまだやらないといけないところあると思うんですけど、ここのまさに音声が感情とかそういったもののマルチモーダルごとのその評価の仕方とかっていうのも、同じ英語だって多分英語アメリカとイギリスで全然違ったりするみたいなところもあるんで、これって多くすればするほど丸まっちゃうじゃないですか、最大公約数みたいになっちゃって。
そうですね。
でもなんかすごい特化したときに、じゃあそれとそれじゃない、その対象とその対象じゃないところをどうやって比較するのかみたいな、なんかそういうところがね。いや、
そこはありますね。 ちょっと前にマーケの友達とかとあの NPS のね話をしてて、 NPS のネットプロモータースコアでよく皆さんアンケートとかやると思うんですよ。これを友人に勧めたいですか、1から10みたいなね。で10が最高、1が最低で、基本的には9と10をつけないと勧めるっていうふうにはあの分析的にはならないんで、それを知ってる人とか周りの人たちは大体全部悪くないんじゃないって言ったらもう全部9か10つけるんですけど、まあ、日本人は必ず真ん中から、ちょっと上ぐらいしかつけないっていうのは、それは本当にそうで、これのチューニングは必要だよねっていう話はしたりしてましたね。で多分やってるところもあると思います。でさらに前だとあのアップストアとかの評価もそうで、あの自分が働いていた前の会社とかだと日本はとにかく星1個低く、1個か 1.5 個とか低く出る可能性はあって、文句があるときしかコメント書かないとかね、だから評価を低く出る傾向があるっていうのはよくあった話 でそこはあの北米の本社とかでも他の地域とかでも、まあ、ほぼ常識になりかけてたんですよ。ジャパンはちょっと低く出るみたいな感じ でそこはちゃんとあの通常のエネルギーの何倍もの強さで説明していかなきゃいけないので、ものすごい骨折れるんですけど、ユーザーの方の傾向っていうのはありますね、すごくね。あとこれは評価じゃなくて普通のコミュニケーションもそうで、アメリカとか北米の人とか他の地域、ヨーロッパとか、ああいう人たちと話すときも普段の自分の自信とか、あと元気っていう、 これが例えば自分が 100% ですごい元気って思ってるところの倍以上のエネルギーで話さないと、あ何今日何か調子悪いのとかあの彼女は どうしたっていうふうに言われてしまうので、自分の倍の元気で倍以上でっていうのはすっごい疲れるんですけど、そういう普段のコミュニケーションが違うというのはありますね。でそれもあの声とかそのボディーランゲージとかそういうものにいろんなものが乗ってるからだと思うんですけどね。
前結構前にこの話ってちょっとだけここのポッドキャストでもしたかもしれないんですけど、あのザ・カルチャーマップっていう本があって、まあ、その国によってそのこの本だと10個ぐらいパターンがあって、要はトップダウンかボトムアップかとか、直接的に批判するか間接的に批判するかとか、なんかそういういろんなで国によってそのパターンが違いますよね。ハイコンテクストですかローコンテクストですかっていうんですけど、その本の結構ね冒頭に出てくるこんなことが複数の国で国をまたがるとありますよっていう例として出てくるのが、フランス人のインターンかなんか若い人がアメリカ人の上司についてなんか、仕事をしていて、で仕事があれでいくと、まあ、ワンオンワンでフィードバックするじゃないですか。でフィードバックした時に、そのこの著者の人は確かね、どこだっけね、インシアードのプロフェッサーかなんかなんですけど、もともとアメリカ人って今多分なんかフランスかなんか住んでるんですけど、まあそういうあの国際マルチナショナルな国のそのエグゼクティブとかそういう人たちのコンサルをしてる感じ で実際にあった評価っていうのはそのさっき言った、アメリカ人の男性の上司とフランス人の女性の、ジュニアの人があったかな。でどういうパターンかっていうと、両方にそのコンサルの人がインタビューしたら、上司は直してほしいことがいっぱいあるとその部下の人にねって思ってそういうふうに伝えました。でもその部下の人に聞き取り調査をしたら、すごいあの上司が私のこと買ってくれてるっていうそういう評価で、もう評価が全く逆になって
、違うのね。
でまあどういうことかっていうと、アメリカ人って本当に言いたいことを最後に言うじゃないですか。最初すごい褒めて、あなたこういうこといいですね、いいとこすごい言って、で最後にレトリック上なんか、まあ、バッとじゃないんだけど最後に言いたいことが出て、で特にそのあのシリアスでネガティブなことって後に持ってくるんですけど、フランス人で逆らしいんですよ。最初にダメなこと、あなたこれはダメだみたいなことを言うらしくて、だからフランス人からすると最初にすごい褒められたから、もう後の方聞いてません。もう この上司は私の最高に勝ってるって思いました。で、上司はあれだけ伝えたんだから 100% 伝わってるはずだって言ってるわけですね。要するにこういうの直してほしいっていうのをすごいもう、あの、ちゃんと伝えた。あれだけ言って分かんなかったら分かるね。俺どうすればいいんだみたいなことを思ってました。でも実はそれって説明の仕方のレトリックじゃないですか。
それ違いね。
でこれ文化の差だからみたいなことがまあもう頻繁に起きますよねみたいな話をしてて、昨日とかもタクシーとかウーバーみたいなやつで、最近でここ数年ニューヨークあのテスラ Y しか走ってない全部電気自動車っていうそのニューヨークローカルの ウーバーみたいなやつがあるんですけど、まあ、それに乗ったらその終わった後の評価でまあ5段階あるんですけど、5段階の一番上はインクレディブルと書いてあるんですね。グレート。グレート、グッドみたいな書いてあって、星が何もなく1から5、1から5個だと、よっぽど文句ない限り5にするわけですよね、こちらのね。4とか3ぐらい、4とかになるとすでにどこをインプルーブしたらいいですかと聞かれちゃうわけですよ、もうすでに。
そうですね。そう
なります。だから基本的に文句なかったら5じゃないですか。でも、インクレディブルって書かれちゃうと、インクレディブル、グレート、グッドとかになっちゃうと、ちょっとこの人、インクレディブルじゃないよね、みたいな。要は、可もなく不可もなくだから、普通のウーバー基準だと5なんだけど、ちょっとこの人そこまでじゃないよね、普通のナイスドライバーだよね、と思った時に、これって4か3をつけろって言ってんだよね、みたいな、誘導、その形容詞で誘導を感じたりまして、これで5をつけるって結構難しいよね、とか思ったんだけど、でもこれアメリカ人関係ないのにピッて押したりするのかな、とか、いうのあってすっごい悩んで行ったり来て5、4ずっと行ったり来たり行ったりしてでとりあえず5にしたんですけどでもなんかねすごいそういう感じますよね。
ちょっとだけここの部分は、まあ、あんまり言わないから少しだけぼかしておこうなんていう感じで1on1の面談、例えば人事の人とかとの面談で、とりあえずポジティブに見せた方がいいし、特に問題ないよみたいな感じで伝えた方がいいんだけど、まあ、ここの部分だけちょっと控えておこうかななんていう感じで日本人が臨んだら、それがまあ大体伝わるんですよね。でそうすると She was reserved とか言われちゃうわけですよ、うん、全然私はそんなこと言ってないのに、ああそう伝わったんだみたいな感じはいろんな失敗でもありますね。
僕だって部下にも言われますかね、リザーブって。
あ、本当あ、そう。やっぱあるんですよね。出ちゃうんですよね。そこのとこね。少しだけでもこうカバーしておこうとかっていうように思うと、言葉とか多分表情とかいろんなものにそれが乗っかってくるんだと思うんですよね。だから、ここは言わないでおこうじゃなくて、ここを喋ろうっていうふうに意識をそっちに持っていくと多分いいんだろうな。ちょっと演技っていうかね、それも入ってくるんだと思うんだけど。
だからそれも、そのフィードバックして。くれてる人はアメリカ人じゃないんですよ。だから
あ、そう
だ、アメリカ人だとこっちもアメリカ人と思ってやるじゃない。でも国がいろんなバックグラウンドがいるから微妙にその、ね、外国人でアメリカに暮らしてる人とか外国人で日本に暮らしてる人とか、まあ、そういうパターンが僕の部下の方が多いんで、だからストレートにその人のパターンじゃなくてこっちもこっちでこの人はどういう風に言ったら彼女彼的な感じで僕の言ってることは伝わるのかってこう考えながらこう喋ったりするんで、それが合わない時とかっていうのはなんか全然うまく伝わらない時とかも多分あると思うんですけど、
笑い取る時なんか多分めちゃくちゃ苦労するでしょうね。そのそれこそコンテキストが分かってないと笑いにならないっていうのといっぱいあると思うんですよ。映画とかなんか特に翻訳者さんのインタビューかなんかで読んだことがあります。そのジョークとか笑いの時がすごい大変で、しかも文字数とかね伝えるタイミングが間が決まってるから、
だから笑いがずれる時ありますよね。笑ってるタイミングが先に日本人が笑ってその後英語外国人が笑うとか逆のパターン
ありますね。
ありますよね。ここまででもコントロールできないですよねと思って見てますけどね。
だそれが違いが言語の違いと文化の違いであってグローバルにはならないというか、そこは私になる必要ないと思うんですけど、
だからそれはやっぱりねその言葉で理解しないとやっぱりねそこは埋められないですよね。
そうですね、本当そう思います。ま
あ、言葉だけじゃないですからね、文化もね。そのおいロンドンに留学してた時に、プログラムマネージャーの人はアメリカ人の人だったんですけど、もう10年ぐらいそうだったんですね。で、プログラムの中で1日体験で、コメディースクールに1日体験するっていうのがあったんですね。それって、アントレプレナーシップスクールだったんですけど、要は、プレゼンテーションの仕方とかそういうのを学ぶために1日コメディースクールに入るってのがあって、それはなんかエグゼクティブクラスでも行くらしいんですよ。で結構すごい高いのやつが行けんだから絶対行った方がいいって言われて、普通にやると1日50万とか取られるらしいよみたいなって言われて、それはラッキーと思って行ったんですけど、アメリカ人のプログラムマネージャーと話したらやつたら、いやもう私も10年いいんだけど、なんでここでみんな笑うのか分かんないんだよねとかって言ってて、
笑いのコンテキストね、
だからその笑いのその笑いのコンテキストが分からないから、でもちろんねその言葉で笑いにしないようにするのもあって、言葉を発せずにこれを表現してくださいとか、言葉、ジェスチャーとなんとかだけで、これで笑いを取ってくださいみたいなやつもあるんですね。やっぱりその、言葉だけでは伝わらないっていう中で、どうやってエグゼクティブとして演技をしましょうみたいな、そういうところもあって、 まあ、なんかそういうのがあって、まあ、それはそれで、まあ、イギリスもね、そのいろんなカルチャーの人がいっぱい来てる場所でもあるんで、まあ、そういうことを意識してやってるんだろうかね。イギリスとアメリカですでに伝わんないんだから、ね、それは普通に言葉でやったら伝わんないし、ね、笑いも伝わんない。でもやっぱりそれをどうやってなるべく伝えるようにするのかって、まあ、大英帝国は考えているんでしょうねとか思いながら、その授業を受けてましたけどね。楽しいですよ、でもね、それをね。最近、ペーパルの本が出たんですよ。1年ぐらい前だと思うんですけど、ペーパルってどんな2年、3年だったかって、そんなディテールに書いてある本なかったんですけど、まあ、その本がすごいディテール書いてあって、で、その中で、まあ、結構外国人の人もいるわけじゃないですか。イーロン・マスクもそうだし、デイビッド・ザック、なんか南アフリカ人だったりとかしてて、で、なんで外国人がやっぱりアントレプレナーとして強いのかっていうと、今みたいにその、何もコンテクストが通じないところですごい苦労をどうやって解決していくのかっていうのをいつもやってるじゃない、いつもやることになるじゃないですか。まさにそのさっきの、その通じないとかで、通じないけど誰も助けてくれないみたいな局面がすごく多くて、解決していくっていうのは新しいチャレンジに対して、イシューに対してこう自分なりにいろんなパターンで何とかして解決していこうっていうのとすごい似てるから、それは外国人がやっぱり外国に暮らしてそこで新しいことをしましょうっていうのは、すでに日頃の生活の中でそういうことをやってて、蓄積がある人とそうじゃない人にやっぱり差があるのは当然なんじゃないみたいなことをちょっと書いてあって、今ちょっとコミュニケーションの中でやっぱり、今ちょっと無理やりなんか自分の、ね、スタートアップの話になっちゃうんだけど、まあ企業ってやっぱそういうもんだよなって、ちょっとね、今までコンフォートゾーンじゃないところに入っていくわけですよ、基本的に。まあ、それは今言ってたいろんなパターン、なんかすれ違い、不気味さ、気持ち悪さ、みたいなものをどうやって折り合いつけて、それなりに解消してって、そこそこの結論出すのかみたいな、そういうのに近いんだろうなっていうのをちょっと。で、なんかやっぱハイコンテクストの日本だとなかなかそこっていうのを、そこに入っていくのを良しとしないっていうのは、まあそれはね、よし、ね、入っていかなくていいんだったら入っていかない方がいいわけですよ。楽だもんと思ってて。ま
あ、共通にできる土台が多いですからね。文化とか、そういうところがね。でもこれからまたいろいろ、まあ多様性とか言われてるのと、いろんな人たちも、国の人たちも、文化人たちもいるから、緩やかに変わっていくんじゃないですか。アメリカほどガーンっていう変わってとかじゃなくて、緩やかに変わっていくんじゃないかなとも思いますけどね。ま
あ、多様性ね、ないとね、楽ちんだし、すごいいいと思うんだけど、ほら、よく疫病の発生とかのパターンじゃないんだけど、大多数がこう持っているものが本当に価値が崩れるときに、全員総崩れになっちゃうじゃないですか。だからダイバーシティやると、普段はすごい効率悪いんですけど、まあね、ニューヨークとかもすごい効率悪いんだけど、何か起きた時に 99% それに負けるみたいな人はいない、そういうオーディエンスはないんですよね。なんか、みんなバラバラなことやってるから、その人たち全員に悪影響を与えられるようなものってそんな多くなくて、このパーティーにはすごいね、ネガティブに働くけど、このパーティーはあんまりこう影響を受けませんよみたいなやつが結構多いから、多分、生き残りやすいというか、新しいものが来たときに、生き残った人たちがガーッと伸びていくっていうことができる。日本だとやっぱりその、全員がうまくいってるときはずっとうまくいくけど、全員の人たちに対して、こう、ネガティブなやつが来ると全員倒れちゃうみたいなのがあるじゃないですか。なんかそれがバブル、すごいもう、俺がやったこと、全部当たったみたいな感じで、わーっと来てて、すごい勢い伸びてて、でも、世の中が変わるときに、そっち側のパターンは全く誰一人想像してませんでしたみたいな。で、急にダメになるみたいな。いうのがやっぱりモノカルチャーのところでは起きやすいんだろうなと思いますけどね。
もう一個ね、今ね、途中で思い出して入れる場所ないなと思ったんですけど、とりあえず言いだけ言っといていい？
いや。
その音のね、人間の脳がこう聞きたいものを聞くっていう話に関連なんですけど、別に声だけを聞きたいわけではなくて、音で判断してることってすごい人いっぱいあって、もうなくなっちゃいましたけど、ホロレンズってあったじゃないですか、はい、マイクロソフトの。ホロレンズのチームがカンファレンスで一番最初にその UI とか発表してるときに、開発者の人たちがすごい強調してたのが、音をめちゃくちゃ大事にしようって言ってたんですよ。ビジュアルの表現も、綺麗な、ね、表現も、もちろんそれも大事なんだけど、これを動かすときに、例えばカチッとする音とか、何かを触ったときの音とか、その音で表現するものが、この 3D 空間の中ではすごくポイントになるから、そこにめちゃくちゃ気遣いみたいなことを、プレゼン、デベロッパーカンファレンスかな、で言ってるのがあって、へえとか思ったんですけど、で実際自分がこう 3D 空間とかで体験してみると、確かそうなんですよね。ボタンを押すっていう時に、何のこう空間をただ手をパカパカしてるだけだから、何のフィードバックもないわけですよね、触覚の。 でそこに音がカチッと入るとか、なんかビジュアルでは平面を押した時に指がそこに吸い付くような感じがするだけでも全然違うじゃないですか。でそこで音が、あの人間の脳が規定している音のフィードバックっていうのが必ずあるなっていうのを感じたので、後になってようやくさアフロレンズの人たち言ってたのはこういうことなんだっていうのを思いましたね。であとゲームとか映画とかの効果音でも実際にはほぼ聞こえないんだけど、すごい大げさに出る効果音っていうのがなんかあるらしいんですよ。あのワイヤードの前、あのプロだけどなんか聞くことあるみたいな動画で言ってたんですけど、例えば手を握るときに、手を握るときって音ほとんどしないじゃないですか。そんだけだけどこうギューッと音するのあったりすると思うんですよね、ゲームとか。であと銃を取り上げるときの音とか、あれもほとんどしないんだけど結構大きめに入れてるとかっていうのを裏側やってて、ああなるほど確かにって思ったんですよね。すごいちょっと面白かったって話
ね。音ね、音はねすごい。僕今ちょっと、ね、左耳があんま聞こえてないんですよ。で
大丈夫、
ちょっとあの難聴なんですけど、で昨日、まあ、子供の持ってる GPS のトラッカーが見つからなくて、家の中にあるってことが分かって、もう大体どの辺にあるか分かったんですけど、だからもう音を鳴らせてピーって鳴らしてたんですけど、初めて今片耳しか聞こえないから、この一角で鳴ってるって分かるんだけど、どこか分かんない。
あ、そう、
だからこうやってやってこう動かしていっても5次元の方向しか分かんないですね。だからこっちの方にやってこうやってやると聞こえなくなるんだけど、それって物が1個その裸で出てるんだったらいいんだけど、服の中に入ってますみたいな感じだと当然音が反響するじゃん。だからその反響で 3D でどこにあるのかっていうのが片耳だと分かんないんですよ。
ああ、本当立体音響のやつですね。
そうそうそうそう、
ステレオの左右とあと奥行きとかあるんでしょうね。
そう、だからほら目の時も固めだと奥行きが分かんないっていうじゃないですか。でもだから完全に耳もそういう風になってて、そのだから結局分かんなくて、
片方だけでこう探すんですか。
で結局見つからなかったんですよ。で、それを、しまった、そのベビーシターの人がしまってたはずっていうか、その知ってるだろうと思って、その後電話して、ないんだけどこの辺りなんだけどどっか覚えてないって話をしたら、あのジャケットの胸ポケットですとか言われて、でこうやって出したら出てきたんですけど、それ鳴らしても見つかんないのかなって言っても。
ああ、そう、面白いですね。
そこから音がこういろんなところに反響しちゃってて、うん、だから複数から取れないじゃん。だ複数じゃないから、一方向だと反射の方が大きく来たらそっち聞こえちゃうじゃないですか。でも複数反射があったら多分立体の位置が分かるんですよね、きっとね。
立体音響とかね、それで最近収録してくれるポッドキャスターさんもいたりとかするじゃないですか。その時に鳥が左奥から聞こえてくるっていうのとか、そういうのを本当にあれね、歩きながら聞いてると本当危険なんですよ現実世界と、うん、あれって思ったりとか、車が通り過ぎる音とかもすごい、奥行きとか距離感が分かるとすごいなと思う。 でも話してる人の声は自分の脳の真ん中から聞こえますよね。あそこだけがね、なんか前方から聞こえてきたりとかっていうのはあったりするけど、でも収録するときはマイクの中心に声があるから、その通りだな、その通り再現されてるんですけど。
音はね、昔からね、そのまさにここに聞こえるんじゃなくてここに聞こえるようにするっていう、
うん、
テクノロジーとしてはあるけど、やっぱりそんなにずっと疲れてなかった。まあでもね、音はね本当にそのサラウンドのスピーカーとかでね聞いてると、シアターモードにするといろんなところが聞こえるじゃないですか。でもなんか気が付くと、やっぱりそういう場所に自分を置いて聞くことはすごい減っちゃってて、一時期はねそのテレビを置いて 7.1 だとかやってやってたんだけど、結局気が付くと、ね、普通のヘッドホンとかでやってるとある程度の、ね、効果はあっても、そこまでの効果は得られないし、
対応してないよね、
うん。まあ、そうするとやっぱりだからこそ本当のライブに行くとか映画館に行くとかっていう体験と、それ以外の体験っていうのがすごい大きく、でデジタルだから、その多分元の素材一緒でも、そのアウトプットの仕方でやっぱり全然体験が変わる。だからそこにやっぱりお金を払うんですっていうのが、やっぱりこの10年20年の流れなんですよね、きっとね。
感情が乗る声、音からのコミュニケーションの話ですね。
そうですね。人と人のコミュニケーションから文化と文化のコミュニケーションの話です。